さて、今週もいつもの謝罪からということになりますが、今現在収録しているのは水曜日ということで、月曜収録更新予定なビトリアがね、一部が水曜日ということになっております。誠に申し訳ございません。なかなかうまくいかないよね、というところなんですが、もう本当ね、なんだろう、おはようございますなんですけどね。仕事から帰ってきてさ、うっかり寝ちゃうじゃん。これがすごく嫌なの。明日休みだからさ、時間はいっぱいある、余裕はいっぱいあるはずなのにさ、せっかく自分の時間が持てたのに、うっかり寝てしまう。これほど、凹むことって最近ないんですよね。まあ起きててもね、結局パソコンに向かってるか、ゲームしてるかどっちかだね。もうパソコンに向かってでもゲームしてたりするんですけどね。まあ結局そんな感じで、最近ラジオもね、あんまり聞けてない。B サイなんて2ヶ月くらい聞けないという状況で、1年くらいゆっくり休みたいなっていう感じがあります。そんなわけで今週も頑張ってやっていきたいと思います。この番組は、寝起きのチョコモナカアイス。岩手リア式までと IRC がお送りします。はい、というわけで、ラジオ徒歩2分の第343回、お送りするのは柏木夏目です。そんなわけで、もう4月も半ばというところで、なんなら下旬に入っていこうかなというところではありますが、1週間くらい前か？もうちょい、ついこの間ね、まだ雪降りましてね、盛岡で。もう4月も、はい、4月に入ってだいぶ経つけれども、ここで雪が降りますかと、いうことを思ってね、くっそ寒いなーなんてことをね、思ってたりしたんですが、まあ今からちょっとね、普通のラジオ番組っぽい話をしますけれども、まあもう新年度、入りまして、新生活をスタートさせた方、多いんじゃないかなと思います。まあ各ね、IRC のところでは、サクさんが、新社会人としてですね、今多分、寮生活な、なんかよくわかんないけどね、前回のね、ミニ番組で言ってましたけれども、もしかしたら実家を出て、寮生活みたいなことをしてるんじゃないかと、いったところでもありますけれども。まあ皆さん、新生活してる方は非常に忙しい、日々を送ってるんじゃないかなと。慣れない環境の中でね、まあ5月病なんて言葉もあって、もう少ししたらそんな時期、かもしれませんが、こう、僕が働いてる職場で4月だからって言って、新入社員みたいな人がいっぱい入ってくるかっていうと、全くそんなことはなくですね。常日頃から、仕事の環境が悪いので、人の入れ替わりが激しい職場なんですけれども、通勤中にですね、いろいろこう、通勤中、まあ、そうですね、外に出てる時にですね、あ、この人新生活始まったんだなっていうのがわかるときってありますね。まあ、この人っていうか学生さんなんですけれども、まず、この前かな、ちょうど帰るときにですね、小学生の集団下校を見まして、多分集団登校もやってるんでしょうけど、そこには時間はなくてですね、集団下校。まあ、あれですよ。大きいランドセルを背負ったね、ピカピカのランドセルを背負った、黄色い帽子をかぶってですね、先生が、こう、引率しながら、歩いていく。そしてなんならですね、多分、近くに、警察署、交番あるんですけれども、その交番から、警察官の方がですね、横断歩道のところに来て、交通指導をするみたいな光景を見て、あ、新一年生だなと、いうことを思って、微笑ましく、思いましてですね。僕も昔、小学校入学した頃は、朝は集団登校してましたね。僕の、今の家じゃない、引っ越してくる前の家なんですけども、から学校までっていうのはね、結構距離あったのよ。僕、その当時のことをね、はっきり覚えてるかって言われたら、正直覚えてないですよ。もう20年も前の話になりますから。ただ、多分、まあ、小学校1年生とかの足で歩いたら、30分はかかる。40、50分かかるんじゃないかな？で、でもそんなかかってたかなっていう記憶あるんですけども。だけど、こう、いろいろ坂のね、アップダウンをしながら、結構竹やぶじゃないけれども、脇に竹が生えたですね、すごく細い道なんかを歩いたりして、集団登校で行ってたわけなんですが、まあ、丸々山地の前が集合場所、みたいな。そこまでは親と一緒に行って、最初の頃は。徐々に慣れてくると、まあ一人で、行くようになったり、友達と行くようになったりするわけなんですが、今回集団下校というものを見ましてですね。ああ、懐かしいなと思いまして。そしてですね、中学生ですよ。中学生はまあ僕らの通ってた、僕が通ってたね、僕が北松君とかネタさんが通ってた中学が近くにあるので、よく見るんですが、あれですね、やっぱり、制服の大きさ。着こなし。で、なんとなく、ああ、この子新入生なんだろうなっていうのを、わかりますよね。 これから成長するんだからちょっと大きいの買っときなさいっていうのが中学校の制服じゃないですか。よくありがちなのが。まあ、実際中学入ってからね、身長が伸びる人ってすごく多いし、僕も結局中学校3年間で20センチから身長伸びたっていうのもありますので、まあ成長期ということでですね。まあブカブカの制服。僕が通ってた中学校はブレザーなんですけれども、まあそのブレザーを着た子たちがですね、ブカブカの制服を着た子たちが歩いてるというのを見ると、ああ、これが新入生かと思って。でもただちょっとね、一つあれって思ったのが、一応僕らが通っていた学校、学校指定のカバンってあったのよ。まあ、つける、一応校則がない学校ですので、持つ持たないは自由だったんだけど、僕らの時って大抵誰もが持ってた、カバンがあって、確かあったんだよ。僕今の家に見当たらないから、本当にあったかどうか定かじゃないけれども、確かあったんだよね。中学校の学生カバンが指定の。だけど、これを、まあ、僕らもね、日に日にそのカバンじゃなくて普通の別のバッグとか、意外とその教科書とかしか入らないバッグなんで、部活動のね、着替えとか体操着とか持とうと思うと全然カバンの中に入らないんで、だんだんと変わっていくわけなんですが、今の子たちね、見てないんだよ、その学校の指定カバンみたいだと。もしかなくなったってことはないとは思うんだけど、あれと思って、持ってないけど、1年生でももう持たないのかななんて思ったりしますが、まあ中学生、見てると、ああ、これが、新入生かと、思ってしまうわけなんですが、そして高校生、の新入生ですね。これがですね、まあ僕らの周りだけかな、わかんないですけども、都会だとね、電車通学がメインでしょうけれども、僕らのところだと、まあバス、もしくは、自転車、チャリ通学がですね、非常に多いわけです。そのチャリ通学の人を見てると、あ、この子、新入生、新しい高校生だな、みたいなことは、実はわかったりするというか、自転車通学。まあ、言うても、小学校、なんなら幼稚園、小学校、中学校と自転車を乗り続けてますけれども、なんだろう、近所で遊ぶのが精一杯じゃん。だから、こう、高校ってなると、まあ、僕らの住んでるところからだと、一番近い、まあ、僕が通ってた高校ですけども、一番近い高校で、まあ、チャリンコで、まあ、早い人なら15分くらいかな。僕なんかは30分くらいかけて行ってましたけども、まあ、結構な距離がある。しかも坂道が多い。非常にハード。まあ僕はもう平気で歩いて帰ってきてたり、自転車をしてましたけれども、まあそんな道なので、慣れないとやっぱ大変なんですよね。だからこう、高校入って、学校、高校通い始め、高校行き始めて慣れてくると、自転車をね、漕ぐ姿がね、様になってくる。ただ新入生はそれがないっていうのを、改めて思いましてですね。まあ、あぎこちない感じ。まあ、当然、女子だったりすると、スカートが長かったりするのも、結構、あ、これもしかしたら新入生かな、なんてこと思ったりもするんですが、自転車の漕ぎ方にですね、あと通学時間ね。この高校の生徒がこの時間にチャリで出かけるかっていう。もっと遅くてもいいんじゃねみたいな。やっぱ不安が、遅刻の不安があるからみんな早く出たりする、したりもするんでしょうし、ほんとね、チャリンコはすごいよ。僕なんかはさっきも言いましたけども、急な坂道、もう諦めて降りて歩いてましたけども、特に女子だよね。女子なんか、どうすればその坂道を座ったまま登れるのっていうような感じで、急な坂道を座ったまま、一切立ち漕ぎせずに登っていくみたいな。これがもう高2、高3になってくるとですね、当たり前になってくるっていうのがあって、もう坂道で必死で、立ち漕ぎをしている、まあ男だけに限らず女の子、女の子、男の子見てるとですね、ああ、新入生なんだなぁなんてことを思ったりするわけなんですが、まあ大学になるとね、もうさすがにわからない。うん、大学生、いきなり急にチャラチャラしたみたいなのはね、あるかもしれませんけど、それは普段を知らないとわからないので、どうかなっていうところですが、まあただ、こうやって見てると、ああ、新生活始まったんだなということを思いますね。この前僕の職場、まあスーパーで働いてるっていうのは言ってると思うんですけども、明らかにこう、スーツ、着慣れてないスーツを着て、で、隣にお母さん。まあだからもうスーツ着てるから、確実に18位は超えてる感じの20歳、22とかわかんない。もしかしたら新大学生か新社会人かもわからないですけど、ね、着慣れないスーツに、母親と一緒にいるっていうのを見ると、ああ、大学の入学式あったのかなとか。入社式あったのかななんてことをね、思ったりします。まあ、寿司買っていきましたんでね。おそらくそういうことなんでしょう、なんてことで、ね、思ったりしましたが。まあ、ちなみに、僕も26、社会人になってだいぶ経ちますけれども、スーツを今まで着たのは多分3回くらいしかないので、大学入学式と、 あとはそうだね、去年祖母が亡くなったので、その時の、お葬式、葬儀の関係で着た2回か。くらいしか着てないので、未だにスーツっていうのは着慣れなかったりするんですよ。まあそんな感じでいろいろ新入生、見ておりますという感じで、なんかこうちょっとラジオっぽい話だったかな、わかんないですけれども、まあ皆さんの周りでも、新社会人、新生活、新学生、意味わかんねえな、新生活始まった人いましたらですね、ぜひともここにメールを、送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ここらでミニ番組、行ってみたいと思うんですが、その新生活始めたサクさん、でございます。今回はですね、ため撮り文でございまして、カイザーさんがゲストに来てくださっているということです。では聞いてみなさい、聞いてみなさい、だって。お聞きください。サックさんのサクの側です。どうぞ。
はい、佐久の川屋でございますということで、はい、前回告知しておった通り、今回のゲストは海田さんでございます。
告知したっけ？
家帰ってから収録するので告知します。
わかりました。
はい、そんな感じで、もうね、これが配信されている今頃はですね、私洗脳教育を受けているところかもしれなくなんかなんかマインドコントロール的なの
を受けてるかも。小麦粉安くなれ。小麦粉安くなれ。
安くなれ。原価高いでやっていけねえんだよみたいなことになってますけれどもね、はい、もう気づいたら4月ですよ。もう
4月早いですね。
年明けたと思ったらもう4月、
うん、もう桜の咲いてる時期ですね、
はい、
早いですね、今年はね。
早いですね、もう、うん、
この雨で散っちゃうんじゃないですか。
あ、そうですね、もう今日すごい雨で、なんか天気予報では降らないみたいなこと言って
ね。え、最近あのスパムメールがたくさん来るんです
よ。あ、僕も来ました。だからこの間アドレス、
あ、やっぱりそれで、
はい、
あ、そうなんだ。さっきまなみさんからよく来るんだ。
僕なんかあの なんとか家なんとか大投手のなんとかさんっていう
人が来て、そんな面白いの来ない。
なんか資産が、うん、あるんで、ね、厳正な審査の結果あなたに付与することになりましたみたいなこと言われて、
何その武田信玄の末裔的なやつ。
モデルやってますみたいな。
そうあれすごいこうなんていうのかな、ドブスさんだったら、
はい、
あ、そうだねって思うけど、あのなりはないね。
はい、はい、そう、それでまあちょっと迷惑メールで思い出したんですけど、
はい、
なんだっけな、最初、うん、あ、なんか跡取りがどうのこうの、なんかもう私の代で終わるから余ってる資産を受け取ってくださいとか、
そういうの多いね。
多いですね。で、引っかかる、引っかける気で送ってんのって言いたくなるのが多くて最近。
本当にそれ引っ掛け、なんか引っかかると思ってるの？
ネタじゃねえのそれみたいな。
そう。あの、まなみさんからね、返事遅くなってごめんなさいって、返事してねえよ。何もしてねえよ。
そうこっちから送ってねえ
よ。そう、送ってねえよって言って。あの、携帯の番号とメールアド載せておいたの。あ、マジで。男でしょ。
それでなんか
人妻の、あ、最近これが多い。人妻の、オナニー。何の方が多い。
お
見るだけで1万円が
出る。いいなそれ、やりてえなその仕事。
そうなんだよね。18歳以上の健康な男子でもどなたでもご応募いただけます。
お、
不健康じゃダメだな。
ダメだよ。あ、そうだ、この間あれなんですよ、なんか執行者間宮様って方がメールしてくれて、それこそなんか資産がなんか何千万かあるから受け取ってくださいみたいな。
何そのかっこいいね。執行者マミ。
でそれ無視し続けたら、うん、なんか どうぞ今から ATM に向かってくださいとかっていうメッセージが来たり、あと、うん、なんだっけな、あのもうあと5分待ちますので決断してくださいとかっていうのが来て、でそれもう無視してたらなんか、うん、あの申し訳ないですけどもう日本政府のなんとかでちょっとあなたの住所をどうのこうのとかっていう、
ね、
次安倍ちゃん来てくれるのかみたいなことを思いながらみたいな感じのがあって、
なんか雑だよね。
雑です、本当に引っ掛ける気あんのかっていう。
そう
でちょっと凝ったのメールがちょっと来てて、はい、今見当たらないんですけど、普通のアドレスで、
うん、
しかもなんか普通のメールを装って、
それワキワキの普通かじゃん。
違う。あ、これだ。こんな感じで、お誕生日おめでとう、アド編、 来てから久しぶりだけど元気してたとか。
あ、何これちゃんとこう絵までつい
てる。全然誕生日じゃねえしみたいなのがあってて、アドレスを見てみると、
はいはいはい、これの上の方、
これ
ウィズアウト、
そうです、それなんですけど、
ウィズアウトドットムシムシナインハイフンライフドットワールドビー、あーまあドットは長いね、
はい、
スリースト
で、パッと見これアットマークの後ろソフトバンクに見えるじゃないですか、
うん、
これよく見ると、
うん、
なんかちょっとアドレスが、うん、なんかソフトバンクとかになってて、うん、微妙にごまかされてたりして、ちょっと
ドメイン取ってんだ、
はい、みたいな、
ソフトバンクで、
ソフトバンクみたいな、
柔らかい後ろで柔らかいケツだね、
はい、でまたそれも無視してたら、うん、こういう、
え、それもソフトバンク、
これもまたちょっと
アドレス違うんですよ。忘れメール届いた、この前アド変更メール送ってくれた時返事しなかった残ってるかな、仕方だけは勘弁、これって
かっこ笑いっていう、本当に普通を装ってくるから、多分これで返信したら、うん、なんかアドレスが収集されてなんかバッてまたいっぱい来るんでしょうけど、
あーそうだね、はい、なんだね、
本当に
バースデーメール繋がってるもんね、
繋がってます、繋がってます、
あーでも巧妙だねそれはね、
あと最近そのあったのが、普通よくそれこそさっき人妻の なんたらじゃないですけど、よくあのこっちを男性と見て、あの例えば女の子からメッセージ届きましたよ的な体のメールが多いじゃないですか、やっぱそういうのって、なんかあの、まあ、なんか会ってくださいとか、なんか家出しててどうのこうのとかっていうのが多い中、
ね、
なんかちょっと前から届いたのが、なんか男からメッセージ届くんです
、あれでしょ、あの嵐のなんとかくんじゃないの、
あそういうのもあります、あと僕あれですもん、なんかあのタッキーからメール来て、
マジであ
の翼とやっていけないみたいな感じでちょっと一緒にやってくる、なんか歌舞伎とかドラマとかいろいろやってるけどちょっとやっていけるか自信なくてみたいな感じで、うん、もうまさかタッキー佐久間川かみたいなあったりして、
タキサクいいね、
こんなメール届いてます、
ゲスト様へペロリスト淳アツシかな、アツシ様からメッセージが取れてます。タイトル、ペロペロしてやんよ、どこがいい、乳首が肝心だろう。本文、俺の舌でどこでも舐めてやるからな、どこが。これメッセージボックスとかメニュー
で、まあこれクリックするとなんかスパム的なのになるんでしょうけど、
はいはいはいは
い、こういうのとかが届くんですよ。いや せめて女の子からのメッセージにしろよみたいな。
ペロリストはちょっとこう女の子がもらったとして、ペロリストしてほしいかどうか、
ペロリストしてもらいたいみたいな感じで、
ペロリスト立つし、なんかそのゴールデンボンバーにそうだけどペロリストなんだろうね、
そう、
なんかでもなんか匂いでわかるよね、そういうメールってね、なんかその文面っていうか何その書き方っていうか、ね、テンプレみたいな感じで、
そういうのが多くて、
でも
最初は面白かったから受信してたんですけど、さすがに鬱陶しくなって、
うん、
もういいや変えようと思って、
ああそうだね、
なんかやっぱそのスマートフォンが流行ってからですかね、なんか結構増えた気がしますね。
ウェブの無駄だよね。
無駄です。
無駄だよ。
でそのそれこそ Facebook とかで勝手にアドレスと同期して友達探してくる来たりするじゃないですか、うん、あと LINE とかもなんかそういうのもあるみたいで、そっからなのかなっていうのは気がしますけどね。
そう、最近うち LINE 始めてからかな、
はい、
LINE かな、 LINE 多いね、LINE、Facebook とか、
はいはい、
どっちもメールアドレス載せちゃったから、
はい、
登録しちゃったから、
そうですね、携帯のアドレスがないと登録できないとかも多いですね。
ミクシーがいます、確かそうです。
あ、そうですね、確か。
勝手に友達、
はい、
そう、友達だったっけ？人から友達申請来たり、
はいはいはい、
昔あの間違えてリコーダーの笛間違えて舐めちゃったというか、あの間違えて自分のだと思ってやってたら、はいはいはい、その子ので菊田君って言うんだけど、
はいはい、
菊田君の舐めちゃって、その、うん、その子から友達申請来た。うん、よかった友達でいてくれて、
わかんないですよ、その子がそっち系だったっ
ていうかもしれない、多分大丈夫だと思う、
あ、うん、そうね、それでなんかアドレス変えるメールをまあ送ったら、
うん、
まあその届かないメールも結構あってみたいな、
うん、そうだね、
同級生とか結構あれですね、
まあ、悲しいけど仕方がないよ
ね、仕方ないし お互い様の部分もありますからね、こっちもなんか結構、あ、こいつも別に連絡取りたくねえなって人を消してたりするんで、
であの au からソフトバンクに変えたりとか、
はい、
逆もしっかりで、
はいはいはい、
その変える前にしっかりメールを送っときゃいいんだけど、
はい、
変えた後でこう送るとその届かない人とかいるでしょ、
はいはい、
それ困るよ、
困ります、ね、この間卒業式の時に友達しばらく会ってなかった同じ学科の友達がいて、おい久しぶりなんて話してて、あ、そういえば俺あの携帯のアドレス変わったから今までのちょっとメールアドレスだと多分届かないかもしれないみたいな感じで、あ、分かったってその別れたんですけど、よく考えたら携帯変えてたらメール届かねえじゃんみたいな結構あって、
あるあるある、飲み会の席でやる、
はい、
また今度教えるわ
って言って何にもしない、
そうそうそうそう、どうやってって、
はい、なんかそうだな、なんか、うん、あの入学、例えば高校とかに入学当初勢いでアドレス交換したはいいものの、結局仲良くなれずにみたいな感じの友達とかも結構いたんで、
それはでもなんか消せないよ、
消せないです、
消せない、
うん、別に悪い人じゃないんだけどな、
なんかでも B 祭でさ、はい、あ、大丈夫、
大丈夫です、あとちょっと
B 祭であの Wi-Fi が、
はい、
あれリア充だ、
あ、はい、
あのつなぎ用をね、その、はい、Bluetooth はパソコンと、
はい、
その機器と、は
い、
そうマウスとか、ね、はい、ああいうのしかできないからラジオリスナーみたいなこういう関係だって言ってたけど、Wi-Fi なんかいろんな人とつながれるから、はい、なんかリア充だみたいな、はい、それ考えるとそのスパムメールって、
はい、
ラジオリスナーだなと
思って、そうです
いろんなとこ発信するんだけど、はい、一人よがりみたいな、
一人よがり
だし話が通じないみたいな
ネタ練りすぎてるしみたいな、
そうそうそうそうそう、あの、うん、それは仲良くしたいのかなみたいな
はい、はい、
であの LINE とかの友達申請とか、
はい、
この人から友達が来てますみたいな、
はいはい、
この人友達じゃないですか、あれリア充でしょ、
リア充ですね、
あのこっちグッと来るからね、
はい、絡もうぜみたいな、
絡もうぜ、そうそうそう、いらねえよそれは、いい
もうアドレス変えた時やっぱ送るの面倒でしたね、
そうね、
であとその ネットの、あ、そうだ、これもちょっとあったんですけど、昨日送った時にネットの知り合いの人だけは、まあめまあ、うっすらお互い本名知ってるけどやっぱハンドルネームで送った方が分かりやすいじゃないですか、でそれ間違えてあのマミさんに、マミさんとあとこの番組にちょこちょこゲストに来てくるショコさんに間違えて本名の方で送っちゃったんですよ、その同級生とまとめて、でそんで、あ、まあ、知ってるだろうけど一応メールしとこうと思って、あ、ごめんなさい、サクですって言ったら、うん、あのアドレスで上がったから大丈夫だよって、アドレスがちょっと僕のアドレスあれなんで、いい、ね、それ分かったみたいなことに言われ
て、アドレスでその人の性格分かるっていう、
僕普通に好きなゲロゲロ名前ですから、
ね、それがまた女の人に送っちゃったっていう、
それで送った、アドレス分かるから大丈夫って言われて、そう、もう社会人になったからこういうのやめた方がいいかなと
思
った、
やめた方がいいと思うよ、
まあ、とりあえず20代は大丈夫だろうと思って、
その呪縛から今逃れられない人あの、仕事用もラスクだけやってまこうと思うこれどういう意味って言われると、いや、そういう意味です
なるほど、
好きなんです
もう、まあ、20代の間だけこれ使ってもう仕事ががっつり始まったらまた変えるかな、
うん、どういう思うよ、
はいはい、そんな感じで、はい、今回はゲストに海田さんを迎えて収録してまいりました、はいはい、ということで、だから海田さん、はい、告知とかお知らせとかありますか。
告知はね、とりあえず氷川きよしがしぐれの港というの
を、ね、氷川きよしってこんな顔でしたっけ。
いや、黒く、ね、染めちゃったしね、おっさんになっちゃったね、
ちょっと老けた感じです
ということで、ステマでした、
はいはい、ということで皆さん CD 買ってください、はい、はい、ということで、佐久間川屋でした、はい。
はい、というわけで、サクさん、そしてゲストのカイザーさん、ありがとうございました。テイク2でございます。というのもどうやらね、マイクの調子がおかしかったようで、ガサガサガサっていうことしか聞こえてなかったんでね、5分くらい喋ってたんですけども、全部無駄になったということでございます。迷惑メールの話ということで、まあ、あの先ほど話した内容を簡潔に、まとめます。迷惑メール苦労されてる方いっぱいいますよね。だけど前にも言ったかもしれませんが、僕の携帯には迷惑メールというのが10年くらい来たことはありません。どこからメアドってバレるんですかね。出会い系とかやってる人ならまだわかるんですけれども、普通の人がなんでそんな迷惑メールに悩まされたりする人がいるのかな、不思議に思います。僕何喋ってたんだっけ僕の場合ですね、まあ今、携帯持ち歩かなくてもいいんじゃないかくらいの気持ちでいる部分がありまして、ほとんどメールって来ないんですよ。まあ、来たとしてもどうでもいい内容のメールがポツンポツンって来るだけなので、まあ、重要な要件じゃないし、次の日どっかで会えば喋れるし、みたいな内容なんで、まあ、正直、 携帯いらねえんじゃねえくらいの気持ち。今来るのがローソンのメルマガと、ドコモの保有ポイントのお知らせ。これがメインです。みたいな状況なので、ちょっとね、迷惑メールでもいいから、ちょっとだけメールが来てほしいっていう気持ちがあります。面白いのはね、週に2回くらいでいいので、こう携帯が鳴ると、あ、もしかして誰かから遊びの誘いかなみたいな、喜びを感じれる。まあ、それが迷惑メールであったとしてもね、結果的に。うん、来てほしいかななんてことも思ってしまってます。という話でした。というわけで、まあもうこれ以上ぐだぐだ喋ってたくない。この辺にしますが、一部この辺で、二部なんですけれども、ただでさえ、一部、収録更新遅れましたが、二部の方も明日と、いうことにさせてください。まあ声のトーンから、わかるとは思いますが、親がいます。ので、これ以上、がっつり喋ることができないのでですね、二部は明日、収録更新したいと思います。もういっそのことね、水曜、木曜の収録更新にしちゃえよっていうところではありますが、とりあえず今のところ月曜収録更新ということを崩さずにやってって、まあ、遅れるときは遅れますんで、申し訳ございませんという形でやっていきたいと思います。ということで、2部は明日、やっていきますので、楽しみに待っててください。というわけで、1部はこの辺にいたします。